まあ、ハセツネカップからちょっと一週間近く経ってるんですけれども、ね、盛り上がりました。先週末のハセツネカップで上位で入賞された皆さんのインタビューシリーズをお届けしたいと思います。この、収録はですね、菅悟さん、ハセツネカップ今年第男子3位ということでした。おめでとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
ね、あの、久々の、なんか、ハセツネで菅さんを見て、この表彰台に見事立たれたってことで、すごくいい週末になったと思うんですけども、はい、いかがですか？こう、怪我とか、はい、こう、体調とかっていう点では、もう今すっかり戻ったって感じですか？
あ、そうですね。ちょっとあの、ゴール後に、あの、低体温症と脱水で、はい、あの、ちょっと、医務室の方にちょっと、車椅子で運んでもらって、しばらくちょっと休む状況で、もう2日ぐらいちょっとご飯とか食べられなかったんですけど、今はまあすっかり元気になりました。
うん、あ、そうなんですね。そこ、結構やっぱり、こう、後半ね、順位もどんどん上げて、力強いフィニッシュというふうに見えましたけども、うん、結構過酷な一週末になったということですか。
そうです。実は、はい、あ、まあちょっとあの、三藤さんから、うん、ちょっと、ジェルとかエネルギーを取れない状況になってしまって、うん。ちょっとその前の段階で、こう、めまいがひどくなって、うん。あの、去年もそのめまいでリタイアしたんですけども、まあ今年もちょっと同じようなポイントで、西原峠を過ぎてからめまいが出てしまって、ただあの、去年の経験上、一回こう、しっかり休んで、呼吸をして、心拍数を落ち着かせれば、まあ、また走れるなっていうことは、こう、経験としてあったので、まあ、一回そこで、しっかり、まあ、ベンチがあったんで、ベンチに座って、はい、しばらく心拍数をしっかり、もう100以下まで落として、でゆっくり休んで歩いてっていうところで復活はしたんですよ。復活はしたんですけども、どうやらジェルを入れると、また、こう、ふらつきが出るような感覚があって、うん、もうそこで覚悟を決めて、うん、もう水だけで行こうと、うん、残り40キロぐらいかな、30キロぐらいを水だけで行こうと。
三頂山の山頂近くということですか。
そうです。
まだね、はい、うん。
ただ、はい、まだあるんですけども、うん、まあただそこまでしっかりエネルギーが取れてたし、うん、まあ下り基調、比較的下り基調っていうのもあって、まあ、あとはこう、うまく自分のエネルギー、残ってるエネルギーをうまくこう配分しながら、まあ行こうかなっていう部分で、残りをこう走って、まあ結果的にうまくこう繋げたというか、途中こう、ポカリセットもらって、500だけもらった時に、こう、口の中に含んで、こう、脳を騙すというか、はい、ポカリもちょっと入れると、ちょっと、あまり調子が良くなかったので、少しこう口に含んで脳をこう糖質が入っている状態を騙しを作りながら最後まで進んで、まあでも本当最後の数キロはちょっとこう脱水の症状というか、低体温で痺れみたいなのも出てきてたんですけども、まああとはもう気持ちというか、もう早めに、それでこう上位の皆さんは比較的こう上に何も羽織ってなかったと思うんですけども、僕はちょっともうエネルギー取れないなって分かってたんで、あの、早めに、こう、レインをちょっと、うん、着て、保温しながら、まあ、うまくこう、マネジメントして、まあ、ゴールまで、本当にエネルギーゼロの状態で、フィニッシュまで、なんとか、たどり着いたっていう。まあ、そんなわけで、ちょっとゴール後にちょっと、体調を崩して、はい、ちょっと、ご迷惑をおかけしたっていう感じでした。
そういう過酷な、そうなんですね。ちょっとそこは、私もちょっとライブ配信とかで、はい、見てただけだったので、ね、気がつきませんでしたけど、はい、あ、そうい う
厳
しいレース
だ、ね、まあ自分のその事前のマネジメントのミスなんですけども、まあうまくこうリカバリーできたなっていう、うん、まあ思ってます。はい。
フィニッシュされた時に、確かその、まあ3位でフィニッシュされて、まあ
はい、
7時間45分、素晴らしいタイムだったんですけど、
はい、
3位です。っていうふうにリカさんがおっしゃったときに、えって、
はい、
3位ですかってびっくりしたような表情だったも、はい、あれだ、自分がこう何位かはちょっとよくわからないというか、はい、3番手に入ってるってことも、ちょっと自分ではその時は気づいてなかったってことなんですか？
もう、その通りで、全く気づかなくて、スタートは相当、ね、ゆっくり入ったというか、後ろから行ったんで、 もう、最初の1キロなんか多分もう200位ぐらいじゃないですけど、うん、もう前にバーッといろんな方がいて、うん、そこからこう、まあ、マイペースで進んで上がってったんですけども、うん、まあ、その状況だったんで、もう前に何人いるかわからなくて、まあ、抜いていく段階でこう、あの前の選手とは少し話しながら多分何番手ぐらいみたいな話はしてたんですけども、その話の感じだとおそらく、まあ、6番ぐらいだなと思ってたんですよ。感覚的にその話と合わせながら。まあ、途中のスタッフさんにも特に順位とか聞くこともなかったんで、まあ、6番手ぐらいだろうなっていう思って進んでて、まあ、それでもそういうちょっとアクシデントがあった中で、うまくこう、レース自分の中でこう、作れたので、まあ、順位は、まあ、どうであれ、はい、いいレースできたなと思ってフィニッシュしたところで、3位って言われたんで、本当にあの、全くあの、想像してなかった、順位ところでできたんで、あれは本当に素の、あの、リアクションでした。はい。はい。
そうなんですか。なるほど。はい、そうだったんですね。まあちょっと今回、そうですね、あの僕もちょっとその経緯、今、そうなったんですけど、確かに、あのそうですね、あの今回、どこだったかな、水戸さんの先、ちょっとコースのロストをした人が少なかったというような話をしましたけれども、はい、そうですね、はい、まあそこでちょっと何人か多分順位入れ替わったりということもあったのかもしれないですね。そうですね。だから知らないうちに須田さんが抜かしてたということだったのかもしれないですね。
はい。おそらくそうだと思うんですよ。うん、僕もロストはしたんですけども、やっぱり最小限の損失で、うん、リカバリーできたので、多分、その僕より前に走ってた方々は、もうちょっと大きいロストをおそらくされて、その間に入れ替わってたんだろうなって思ってます。
けど菅さんもそのロストした一人でもあったわけですね。そうですね。
そうです。
恥ずかしながら。早めにちょっと気がついたということはあったにせよ。
はい。
ですもんね。それも すごいことだと思いますけどね。そういうことがありながらも。
そうですね。なかなか、時計に、ちゃんとコースの GPX 入れてたんで、うん、もう大きく外れてたのが分かったんで、うん、途中で。うん、戻ってるんですけど、うん、まあ、ロスト自体は相当、正直焦りましたけど、うん、まあ、ある意味その、なんていうんですかね、順位をもうその時点であまり気にしてなかったというか、しっかりその、自分の中で体調不良からリカバリーしてうまくゴールにたどり着くみたいな、そういうところにこう、自分の意識がフォーカスしてたので、うん、まあ、まあ、どちらにせよ、まあ、しっかりゴールしたいなっていう気持ちが強かったんで、やっぱりそんなにその後はすぐ気持ち的にもリカバリーできたっていう感じでしたね。はい。
さすが、やっぱり、その辺は、こう、菅さんの経験というか、その辺がものを言ったということなのかなと思いましたけど、
まあ、いやいや、
冷静に、やっぱりそこは立て直すというか。いやいやいや、
年数だけはやってますんで。
そうですよね。もう、菅さんと私、まあ、最初レースとかでお目にかかるようになったのって、もう 10年ぐらい前になる、遡るのかなと思うんですけど、まあ、菅さんがトレイルランニングにこう、目覚めて、こう、ね、レースとかでも活躍されるようになったのも、2012年ぐらいのシーズンからかなと思うんですけれども、あ、いえ、まあ、ちょっと僕の データをね、ちょっと遡って見てたんですけど、はい。まあ、ハセツネカップも、何度か出場されていましたですよね。で、まあ、去年も実は出てらっしゃって、はい、リタイアされたという話も今ありましたけれども、
そうです。
まあ、改めてここでもう一度、ハセツネ出てみようと思われたっていうのは、どのあたりに、こう、理由があったのかなっていうことを改めて伺えればと思いますけど。
そうですね。やっぱりトレイルランニング、その始めて、頃の2012年あたり、うん、2012年から、ハセツネを目指して、まあ、心燃やして走ってたんですけど、まあ、一通りこう、その時こう、2014年にサブ8して、まあ、ちょっと自分の中でこう、区切りがついたというか、っていう部分があって、まあ、やっぱり同じ時期にもこう、いろんな国内レースありますし、まあ、海外のレースにも挑戦したいっていうところで、相当もうしばらくこう離れていろんなレースにこう出て自分の興味のあるレースだったり、まあ、レベルの高いレースを探したりはしてたんですけども、だからもうそこから10年ぐらい経って、まあトレラン人生が一周したような感じで、まあ一通りやっぱり自分のやりたいこととか出たいレースを経験してみた中で、まあもう一回その 自分のこう心を熱くしてくれる、うん、挑戦というか、過去の、やっぱコースが変わらないんで、左折では。過去の自分と、まあ、向き合えるレースっていうところで、もう一回こう、左折に挑戦しようかなっていう、そう、気持ちになったのかなっていう。まあ、この10年ぐらいの年月がちょうどその時期だったのかなって思ってます。
はい、で、あの、2014年にサブ8っていう話をおっしゃってましたけれども、その、僕もちょっと今手元の、はい、あのデータ見てたんですけれども、はい。2014年、はい、まあこの時もコンディションは結構良かった年だったんですけど、その
7
時間51分っていうタイムでいらっしゃって、はい、けど、今回はさらにそのタイムを5分かな、はい、もっと6分か、ね、上回ってるっていうことで、はい、まあその10年前、まだ20代でいらっしゃった時の自分をこれだけ大きく超えるってすごいことだと思うんですけど、はい、ここはやっぱり、自分としてはやっぱどうですか、やっぱり自分の成長を感じるところですか、
う
ん、やっぱり
嬉しい。そうですね、まあ、30代半ばになって、ね、やっぱりこううまくいかない部分っていうか、怪我が増えてきたり、去年今年も、 もう春から夏まで全く走れなかったので、うん、まあ、そういった中でこう純粋に同じコースで20半ばの時の自分の記録を超えられたっていうのは、こう、やっぱり誰かとの比較じゃなくて、自分の中でこう、すごい自信になる。うん。派切ねだから、その感じられた成長の部分かなって思って。まあ今回やっぱこう、ロストとかもあって、ちょっと取りこぼしがあったんで、もう少しこう、派切ねと向き合って満足のいくフィニッシュがまたしたいなって、まあ今思ってます。
まあこの間ね、あの、私もちょっと、イトラとかのデータベース見てたんですけれども、まあ、あの、菅さんも海外のレース、まあ、UTMB だったりとか、はい、あと、ま、昨年は、あの、秋に世界選手権、チェンマイの世界選手権も出られて、はい、私も、投稿させていただきましたけれども。
はい、あ、そうですね。はい。はい、お世話になりました。
そういう形で、まあ、そういういろんなトレイランニングの世界をこう経験されて、ただわけなんですけれども、まあ、ここへ来て、こう、また、そういう10年前の自分と、こう、向き合うような経験されて、というところも。あと、まあ、一つ象徴的だなと思ったのが、まあ、今回、毎年そうですけれども、まあ、いわば、10年前の菅さんみたいな存在で、20代の選手、はい、若いトレイルランニングまだ始めて間もないという選手が何人か、で優勝候補でこう、うん、まあ、2人だったら、小笠原さんとかもそうだと思うんですけれども、でまあ、そういう選手たちと、はい、まあ、肩を並べて、菅さんが走って、また3位になったというところも、はい、あの、ストーリーとしてすごく、あの、興味深いというか、うん、はい、まあ、同世代のランナーの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こう勇気づけられるというか、うん、あの、そういう気がしますよね。
ありがたい。まあ、僕も10年前、その、派切ね出た時なんかは、結構、うん、前半に、結構前の個人、特に初出場の時なんかは、やっぱ前半にこう、どれだけいけるんだろうと思って、前にポジションを取って、後半こう、結構落ちるっていう、まあ、典型的なレースだったんですけど、その時ちょうど、本当に活躍されてた世代って言ったら、それこそ相馬さんとかもそうですし、まあ、今回も一緒に走った、あの、もう50代の星の山谷さんとか、うん、あの山田拓也さんとかもそうなんですけど、こう前後する選手とこう喋りながら、で、こう肩を叩いてもらって、こうモチベーションをもらって、まあ順位は悪かったんですけど、そういうモチベーションをもらって、その当時の選手からもらってたんで、なんか10年経って、まあ意図せず自分がそっちの立場になりつつあるのかなっては、うん、思って、で、なんで、まあ僕も今回後ろからポジション開けてったんで、そういう20代の若い選手とこうスライドして少し話しながら、まあレースを進めてたんですけど、まあそういう今回こう、多分初出場とか、まだ経験が浅くてうまく力を出せなかった選手っていうのは、うん、少なからずまあ正直僕より力がある選手がいっぱいいると思ってるんで、まあ今回の経験とか、気に来シーズン、ね、いい走りをしてくれるんじゃないかなって。まあ、そこに僕もまた食らいつけるようにトレーニングしたいなって思ってるんですけど。
ね、
はい。
そうですよね。きっと、菅さんの今回の活躍に、この若い選手、これから始めたばかりという選手も学ぶことが多いでしょうし、うん。うん、あの、そういうね、うん、
ありがたいです。
世代のつながりが生まれてるっていうのが、すごく いい話だなと思ったんですけど、はいはい、まあ、その世代のつながりというところでちょっと話が広がるんですけど、はい、あの菅さん自身が、まあ、去年からですかね、あのこのふるさと の、はい、あの山形県の金山町で、はい、大会をこうプロデュースされてるということで、これが、はい、実は私もちょっとその話はうろ覚えしてたんですけど、ちょっと今回あの調べてみたら、はいはい、もう来週です、ね、
ありがとうございます。
来週10月22日に今年、はい、開催されるということなんですよね。はい、ちょっとこちらについてもぜひ伺えればと思うんですけれども、はい、どんな大会かちょっとまずはご紹介いただけたらと思うんですけれど。
あ、そうですね。まあ、あの山形県の金山町というところで、カムロ山という200名山があるところで、うん、そこをこう舞台にした、まあ、レース、一番長い距離37キロなんですけども、その、さっき岩佐さんがおっしゃってたあの世代のつながりというか、っていうところをちょっと大事にしたいなって思ってる大会で、あの、若い選手、もうキッズたちに、このトレイルランニングっていう文化、あの、山遊びをして、あの、楽しんでる大人たちを見てもらって、こう、トレランに興味を持ってくれたら一番いいですし、そうじゃなくても、まあ、こういう世界があって、何かこう、人生の一つ、頑張るきっかけというか、ピースになればいいなっていう思いがあって、なんで、あの、同時開催、キッズの部門をすごい大事にしてて、大人の部門を走りつつ、同時にその会場内で、あの、もうファミリーから、小学生、中学生っていう、あの、高校生のカテゴリーを同じ会場内でやって、まあ、入り乱れるような形でゴールゲートが、大人のロングと選手とかミドルが帰ってくる中で、今度ファミリー、1キロの子供たちも一緒に走って、まあ、ゴール後一緒にこう、一緒のタイミングで感想書をもらったりするような状況を、あえてこう、作って、うん、それでこう、世代のつながりというか、こう、この地域から、東北からあの羽ばたく選手が出てほしいなっていう思いで開催してます。
まさに、まあ、その菅さんが生まれ育った町でもあるっていうことですから、なおさらね、そういう地元の、はい、ふるさとの子供たちがまだこう続いて、ね、トレイルランニングだったり、その地元の山だったり、うん、そういうのにこうもっと触れる機会が増えて、はい、行くっていうことになり、うん、そういうきっかけに、ね、なりそうですよね。
そうなればなっていう、まあ、今ちょうど実はあの、その金山町に今来てまして、うん、ちょうどあの、小学校で、金山町の小学校で昨日今日とちょっとあの子供たちとそのトレランについてのあの、授業を、
素晴らしい。
してる状況なんですよ。この後もちょっと行ってくるんですけど、それもどうやらあの、小学校の子供たちがそのカムロトレイルランをきっかけに、トレーランに興味を持ってくれて、その、町内の他の、例えば山を調べたり、はい、で、山をきっかけに、こう、街を PR する、観光として PR するみたいな、そういう学習を自発的にこう、やってくれてるようで、で、そのトレイルランニングって人がこう、全国から集まるような、このちっちゃい街だけど、ポテンシャルがあるっていうところに、子供たちが興味を持ってくれたみたいで、うんうん、それがなんかこう、自分の思いを、こう、一つこう、叶えてくれたというか、うん、あ、こうやってこう、世代のつながりができて、なんか、いい形で次にこう、どんどん若い子につながっていくんじゃないかなって、今、はい、すごく嬉しい気持ちで、授業させてもらった。
素晴らしいじゃないですか。やっぱ、ねえ。そうか。菅さんがまさに、こう、巻いた種というのか、こう起こした一つの、なんていうのかな、こう、行動が、まあ、こう広がってるっていうところ、実感されてるってことですね。
はい、もう、幸せなもんだと思います。本当に、まあ、あの、うん、私の思いに、そういう共感してくれる仲間というか、地元の大人たちもたくさんいて、うん、その人たちがこう支えてくれて、まあ、子供たちに、たくさんこう、いろんなものが伝わってるのかなって、うんうん。私たちも子供たちのそういう思いを受け止めて、またしっかりこの大会、運営していかなきゃなって今思ってます。
うん、まあ、もちろんその背景にはね、その菅さんがその世界選手権とかそういうところで活躍されるような、こう、地元をね、の山をこうベースにして、こう、そこまでになった選手が地元の出身でいらっしゃるということがまたね、あの当然大きかったんだと思いますけれども。
そうだといいですね。
素晴らしいお話だと思います。まあ、もちろん、ちょっと、これから、これ聞いて参加したいという人は、ちょっとまだ、ちょっとエントリーはもう締め切られてますけれども、
それはちょっと、
はい、ぜひぜひ、まあ、来年というか、あといろんな、
菅さ
ん
の、
ね、ソーシャルメディアとか、ブログとかもありますし、ちょっと概要欄とかでもご紹介したいと思いますので、
はい。
ぜひ、はい。と聞いて、そんなのあるんだと思われた方は、ぜひ、フォローしていただけたら、来年またね、チャレンジしていただけたらと思います。
はい。はい、ありがとうございます。
まさに、この、ハセツネは、まあ、その菅さんの、そのトレイルランニングを通じた、なんていうか、ふるさとや、また、子供たちでね、うん、こんなこと、伝えたいことを、の一つの、まあ、ハセツネも一つのエピソードになったんじゃないかなと思いますし。
本当に。
うん。
本当にその通りです。は
い、その、3位という形で今回インタビュー伺うことができて、非常にいいタイミングでお話聞けました。うん、ありがとうございました。
はい、ありがとう。本当に、はい、僕もちょうどいいというか、タイムリーなところでお話聞いてもらってよかったです。はい。はい、
そうですね。カメラトレイルの話題も、ちょっと、ドクサキャラバンのコラムの中でもちょっとご紹介したいと思ってますので、ぜひご覧いただければと思います。
ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。今日はまあ、その大会の開催される、はい、ふるさとの、金山町から、うん、ご参加いただいた菅さんでした。
はい、そうです。はい。
ありがとうございました。またお話聞かせてください。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。